ハイマニティです。ネットラジオベースボールトーク4月26日金曜日朝6時の配信です。さて、今日はねプロ野球開幕から1ヶ月経ったということでその振り返りをしていきます。はい、その前にねちょっと前回配信のちょっと謝罪なんですけども、なんか内容があんまりにもひどかったいやなんかもう眠かったからあのまま出しちゃったんですけど、普段とあれ絶対取り直すレベルですね。肝心の選手の情報とかが薄っぺらいいや確かにあの試合そんなあの試合だけでそんな話せることなかったですけど、もうちょっと補足情報あるやろってことなんですけども、まあその件はまた今度ね、どっかでまた見に行こうと思うんで、はい、その時にね追加でお話ししたいなと思います。はい、ということで、本題に戻りまして、今日はね、1ヶ月経ってどうやねんというところね、さーっとね見ていこうかなと思うんですけども、まず順位表を見ていきますか。1ヶ月経ってどないやねんとね、まずセリーグ順位表が、1位が阪神で、1ゲーム差で2位巨人、3位が、中日、4位が広島、5位が DeNA、 6位がヤクルトという形です。はい、一応ね1位から6位まで順位はついてるんですけども、ただどこもですね結構差がないです。はい、今のところ1ゲーム差が最大という形なんで、一番下のヤクルトでも首位から 1.5 の 2.5 の3の4か4ゲームしか離れてない。ひどい年だともっとねこう差が出てるかなというところであるんですが、今年はそういった状況にはなってないというところですね。はい、でスタッツ見ていってもやっぱり投高打ての状態ですね。防御率1点台が阪神と巨人いうところ、でも3点台のチームも3つあるんですけどね。でも中日とかはめった打ち食らった試合で空いてるところはあるんで、体感もちょっと低いですよね。DeNA とヤクルトはほんまにこの数字のまんまのイメージある。 3.32、3.39 ね。で盗塁がね今年ちょっと意外なのが、阪神がねまだ2桁盗塁いってないんですよ。そう、中野とか確か盗塁してなかったんちゃうかな、あったかな。意外なのは、ヤクルトはわかるじゃないですか。それに足早い選手もいるし、DeNA なんです。DeNA がね、今年12盗塁。牧秀悟、確か今、盗塁王なんですよね。ちょっとね、びっくりですね、ここに関しては。ただ別にチームの、勝ちにつながってないというかね、大きく勝ち越してるわけではないんですけど、てかなんなら負け越してるんですけど、DeNA に関しては。はい。で、得点に関しては、阪神がやっぱ、一番多いのヤクルトや。ヤクルト得失点差プラマイゼロやん、最下位やけどそうなんや。で阪神が多いのは中日からアホみたいに取ったからだって、それを抜いたらねそんな大したことないし、試合数もB クラスのチームよりは2試合多いんでね、そこはちょっと割り引いてみる必要があるかなというところ。失点に関してはやっぱりジャイアンツが少ないですね。まだ50失点してないのはジャイアンツだけやし、 しかも23試合試合数多いのにね。でホームランが阪神とヤクルトが多いんですけど、阪神がね打のチームになってるのちょっと意外。盗塁に関、失策に関しては実は DeNA が一番多いで、次いでヤクルトって感じですね。はい、なるほど。でもセリーグはまだここからどうなるか分からんかなという気はするけども、ぶっちゃけ僕が今思ってってるところで言うと、開幕前ね順位予想で DeNA を優勝予想してたんですけども、ないな正直ないと思うわ。今までのこの5位っていう順位がどうこうというよりかは、なんやろ、やっぱ勝ちきられへんなあのチームな雨が降ってたとはいえね、この前の水曜の試合もそうです。もちろん阪神ファン的にはねあれで勝ってくれて万歳ではあるんですけども、あの試合は普通勝つで最後に守護神が打たれて、でしかもその後のピッチャーも打たれて、でもあれか、阪神も去年延長入ったらなんか岩佐が打たれて負けた試合とかあったか分からんじゃ分からんのかもしれないけど、一緒だけじゃでもなんいいんだろうな、なんか勝てそうな いや戦力は素晴らしいはずなんよ。やけどなんか勝てそうな感じがあんまりないねんな。うん、いや分からん、分からへんで、こっからね、チームがこう成長遂げてね、また変わっていくかもしれんけども、はい、というところで、あとはそうですね、順位、うん、まあ阪神はでも苦しんだ割にやっぱり何やかん上がってきたからね、6連勝とかもあって、まあ、正直阪神巨人の A クラスは僕は変わらないと思うんですけども、まあ、ジャイアンツも阿部監督いろいろ言われてるけども、ようやっとると思う、ほんま、うん、あどうかな、分からへんな、これ中日が今でも多分落ちると思うよな、ここもな、分かんないっす、はいマジで分かんないっす、うん、感じ。パリーグ行きましょうか。あ、打撃スタッツ一応見ます、軽く軽くね。首位打者野間、マジか、野間がね今年いいんですよね。あと広島とウグサとかも結構ようやっとるイメージがあって、今年はなんかもう野間とウグサとかちょっとカープの中でパッと旋回野手のイメージやったんですけどもね、ちょっとなんかこの辺がしっかり、西川の穴埋まるんちゃうなってなったらカープの上位がちょっと見えてくるんですよ。そう、カープホームランバッターおらへんからな、うん、そこが厳しいところだと思う。まあ打撃はそうやな、そんなもんかな、となんかこう特に喋りたい話がない気がする。打率、うん、そうね、はい。ピッチャー、あ、高橋礼が防御率ナンバーワンですね、 0.38。 まあでもこの時期の防御率あんま当てにならんからな。まあ、菅野とか涌井が結構防御率いいっていうのはね、復活っていう意味でいいんじゃないですかね。はい、あと登板肩になってる選手見とこうか。あ、阪神のゲラが一番多いわ、次で中日のマルティネス。マルティネスでも11登板で防御率ゼロやからな、まだな、さすがですよね。うん、まあ今までちょっと最下位だったんでね、宝の持ち腐れ感があったわけですけど今年は心強いストッパーですからね。まああとはまあ登板か、なんか中日とかの登板方って言われてるイメージだったけども、意外とそうでもないな、パッと見な、はい、10登板のピッチャー結構いますからね。じゃあ続いて、パリーグ行きましょう。パリーグは、はい、石井ホークスに日本ハム、3位がバファローズ、4位が、マリーンズ、5位がイーグルス、6位がライオンズですね。西武は一気に落ちましたね連敗してたから。そう、パワー結構順位が差があるかな、うん、もうソフトバンクが 2.5 差つけてて、はい、でその後は一番下がこれどんだけ離れてんの、 5.5 の7ゲームか、西武が7ゲーム離されてますね、ちょっと厳しい、うん、まあ分からんけどこの時期やからね。得失点差見ていくと、あーでも、あーホークスはやっぱ圧倒的に得点がプラスですね、40ぐらい、42プラス96得点の54失点なんでね、うん、あとはまあまあまあって感じですね。2位の日本ハムですらこれ得失点差マイナスやからね、3位のオリックスはプラスやけども、うん、失策もまあどこも似たような感じやし、ホームランもでもまあ抜きんでて多いってところはないもんね、うん、そうっすね、はい。チーム打率もう、あ、まあ西武がちょっとここは弱いかな、2割6厘やからね。出だしはね悪くなかったんですよ、外崎も源田も結構ハイアベレージやったしね、なんか気づいたら2人とも不調になってるうん、ところまあパリーグはどうですかね、
でも日本ハムがねこの位置につけてるのすごいなと思ってて、だって前半全然さマルティネスが当たってなかったじゃないですか。なんでずっと4番で使うてんねんみたいな感じだったのに。そうやけど今のところまあもちろんマルティネスで勝ってる試合もあるんですけどね、割と復調し始めてからは。でもこの位置につけるとは正直思わんかったっすね。うん、まあ僕はホークス優勝予想でしたけど、まあ今のところまあトップやし、前半はこれでいくんちゃうかな。2位かちょっと分かんないですね。であとまあシーズン終盤になったらやっぱオリックスが多分勝負強さ発揮してくると思うんで、そこでまあホークスとオリックスの首位攻防がどうなるかってところになるんじゃないかなって気はしてます。うん、あとは分からんすね、正直 B クラスのチームは。うん、今ロッテが結構きついでしょ。楽天はちょっとマシになったんかなって感じだと思うんですけど、分からんすね。はい、じゃあ個人成績見ます。打撃成績は柳田が1番で、周東が2番目ですね。あのセデーニョも調子がいいと。で辰巳さんもまあいろいろ話題にはなってますけど2割9分9厘あるっていうね。であと外が意外とアベレージ高い2割8分9厘。はい、ホームランはどうですか、誰が一番多いの。セデーニョ、山川、5本、5本か。あ、山川の打点がすっごいハイペースなんですよ、今27打点。これあの試合数より多いんですよね。今岡の記憶は越されたくないよね、山川にはね、正直ね。パ・リーグ投手陣の皆さん頑張ってください。そして投手はね、やっぱり何といってもエスピノーザですよね。山本由伸のものをしっかり埋めてきてますからね。はい、ということで、1ヶ月のざっとした振り返りでした。